本語の SBS です。
今日のゲストはメルボルンに滞在していて路上で相撲パフォーマンスを行っている元力士のごっちゃんこさんです。ごっちゃんこさんは髪を結って体に回し一つ巻いてメルボルンの CBD 内でバスキングをしています。詳しくは彼のツイッターにも活動の様子を紹介するビデオなどが掲載されていますけれども、例えばストリートパフォーマンスについてはこんな歌を歌ったりしています。
ストリートへへへへへ路上どんどんと興味があるそうよどんどんどこでも決めたその場所が君のコモンステージだそうと評価。
ごっちゃんこさんに先日 SBS のスタジオに来ていただいてお話を伺いました。
相撲パフォーマーっていうことなんですけども、
はい、
どんな活動をされてるんですか？
どんな活動、一言ではあまりちょっと難しいんですけど、まあ、基本的には僕はまあオリジナルソングがあって何曲かあってその歌を歌わせていただくっていうのがあるんですけど、
どんな歌ですか？
どんな歌まあ大相撲入る前っていうかちょっと前からもうやってたんでその歌をね作ったりしてたんで、なんかまあ相撲で怪我してなんか相撲できなくなった歌とか、結構その SNS とかで広まってくださってるそのヘルニアの歌とかがあるんですけど
見ました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
じゃあメルボルの市内ではスワンストンストリートでパフォーマンスを。
そうですね、スワンストンストリートの、どこかにいます。
なるほどなるほど、はい、なぜこの活動をやろうと思ったんですか？
なぜ、そうですね、まあもともと日本の京都でもやってたんですけど、まあ、ずっとやってて、でちょっと話が前後したかもしれないですけど、大相撲に今入らせてもらったんですけど、その大相撲入る前から、まあ言ったら大学生の頃からこういう活動はちょこちょこしてたんですけど、でまあ大相撲、引退した後に、まあ、このあとどういうふうに生きていこうかっていう中で、まあまあいろいろバイトとかもしたりとかって言って模索はしてたんですけど、まあ、ちょっとこうバスキング路上ライブだったら、まあ、いつでもどこでも今すぐ挑戦ができるっていうのがすごい魅力だなと思ってて、とにかくやろうっていうことができるから始めちゃいましたね、っていうの
を
ち
ょ
っと
なかなか、
はい、難しいんですけど、はい、
説明が。そういうオプションに行くんですね。なんだろう、ちょっとスポーツね、相撲もスポーツだから、スポーツしてて、その、はい、ちょっと挫折っていうか、まあ、この道に進むのはやめようかなって思った時に、路上パフォーマーに行くっていうのもすごい選択ですよね。
今の説明で、一般の方に、その何でを、あんまり問いに対して答えになってるかもしれないですね。確かに。何やろう。
じゃあ、お相撲さんとして、はい、まあ、その、中学時代からですか？あの部活に入ったりしてやって、
相撲自体はもう6歳から、はい、
6歳
から
へなんかきっかけあったんですか？
まあ、やっぱ父親が勧めてくれてっていう感じですね。まあちょっとなんだか、まあガリガリで結構その貧弱な少年だったので、まあ父親はそう見かねて、なんかこうたくましくなるためにそういうスポーツをしなさいってことで、
へえ、別にお父様がやってたわけでは。
あ、父親はね柔道をやってたんですよ。
ああ、なるほど。じゃあなるほどなるほど。
で、僕も柔道か相撲っていう選択肢を与えられて、6歳ながらに全然イメージつかないですよ。もう6歳だし、相撲も柔道もどんな感じやろうと思って。
わかんないですよね。
全然わかんないです。ただまあ、ね、貧弱なだけあって気持ちも貧弱なんで、柔道はなんとなくイメージがついて、なんか投げられてるところをテレビでよく見るからすごい痛そうだなと思って、もう投げられる前提で話してるから、もう投げられるのが痛い怖い、相撲ならまあよく分からんけどいいんじゃないかっていう、なんか消去法ですね。
そうですか。 でもね、やっぱり体でぶつかり合うから、
はい、そうですね。
あ、いわゆる格闘技ですよね。でもね、
まあ一応そうですね、格闘技の部類に入ると思いますけどね、はい、
でまあ、きっと頭角を現してたんだろうなと、まあ、そのままね、エスカレートで相撲部屋まで行くので、
まあちょっとずつ、まあ、続けたなりには成果は少しずつは出るような場面もあったんですけどね、それは。はい、
なんかそのお相撲部屋に、まあ、入って、はい、そういうのって 親方からお声がかかるんですか、それとも何かその自分でアプローチをする
んですか。まあいろんなパターンがあるんですけど、まあ、僕の場合はって話で言うと、うんうんうん、まああのたまたま僕の同い年で、でまあ地域が同じ大学での子が、うんうんうんまあ、大相撲に入るってことで、でまあ仲良かったんで、一緒になんか僕も稽古に参加しに行ったんですよね、うんうんうん、なんとなく興味本位で、うんうん、相撲は好きなんで、うんうんうん、大相撲に入らないようにしろ、うんうん、普通に稽古一緒に行きたいなと思って、もうすでに2人とも部活は 4年生で大学4年生で引退した状態だったんで、うんうん、本当に単純に相撲がしたいっていう気持ちだけで、まあ、稽古に参加させてもらって、うんうん、その流れでもうお前なんか、
うん、
とりあえず入門しろよみたいな、
へえ、
持ってるもんあるからみたいな感じで、
なるほど、
言っていただいて、
才能を見抜いてくださって、
いやまあ途中でね僕は、はい、あれだったんであれですけど、
はい、相撲部屋の一日って、まあ、なんとなくそのねイメージはつくんですけど、どんな感じなんですか。
はい、まあ朝、早朝5時半とか6時に起きて、ご飯は最初はもう朝ごはん食べずに、もう稽古すぐ始まるんで、
なるほど、
まあ新入り、それこそ新入りだったらもう、なるべく早く起きて、土俵の整備したりだとか、まあ、準備ですよね、あの、うんうんうん、力水の水汲んだりとかいろいろ、ね、塩をまくんでも塩を持ったりとか、いろいろ準備をした上で、まあ、稽古に臨んで、
うんうん、
今3時間か4時間ぐらい稽古したらもうそこからまたちゃんこ作ってご飯食べて、ご飯食べたらまあ寝て、片付けて寝て、で起きたら、
うんうん、
今度はまあ部屋の掃除をみんなでして、
うーん、
でまたちゃんこ鍋作り出して食べて、
うんうんうん、
でまああと門限が10時半とかだいたい決まってるんで、まあ、部屋にはそれもよるんですけど、そのまあご飯食べた後の就寝までの3時間ぐらいが自由時間なんで、
うん、
まあ、そこでおのおのまた第二のトレーニングというか自主トレでジム行ったりとか、まあ、する人はするし、もうそのまま寝る人は寝るし、その遊びに行く人は遊びに行くしみたいな、
なるほど、
はい、感じでしたね。
なるほど、へえ、どうでした？なんかその当時を振り返ると、
はい、
どういう思い出があります？
どういう思い出
なんていうの、辛かったとか、
あ
厳しかったとか、なんかその
まあその入ったきっかけで出てきたその彼、その同級生で、まあ、彼がいたからその彼についてって相撲部屋に入るきっかけとなったっていう今話しましたけど、まあ、その彼とは同級生だし一緒に入門したっていうのもあって、やっぱりこう和気、うんうん、あいあい仲良くとはいかなかったんですよね。やっぱり相撲部屋ってこう一緒に生活するから絆とかその仲の良さっていうのも大切でありながら、同じ部屋でもやっぱ個人競技なんでライバルなんですよね。だからやっぱどっかこうお互いライバル視したりするとこもあるし、
うん、
そういう部分でこう自分の気持ちを整理したりとか、やっぱ一人の時間を作ったりっていうこともすごい大切だったりして、うん、普段別にカフェとかあんまり行かないあの感じなんですけど、たまになんか喫茶店行って一人になってみたりとかっていうことをしてみたりしてましたね。
そうですよね、はい、それはそうですよ
ねまあでも全体的に楽しかったです、やっぱ。はい、先輩とかも可愛がってくれますし、その可愛がりっていうのは変な意味の可愛がりじゃなくて、普通にあのよくしてくれてたんで、
あ、なるほど、はい、なるほど、
あのメンバーにはすごい恵まれて楽しく相撲力生活することができましたね。
なるほど、はい、じゃあ、まあ、相撲引退されたじゃないですか、まあ、それは怪我だったんですよね、はい、
そうですね、
ヘルニアでしたっけ、
はい、あ、まあでも、うん、なんというか、
うんうん、
力士の方みんなどっか、ね、故障抱えてたりとか痛いところありながら土俵に上がり続けて皆さん頑張ってらっしゃるんで、まあよっぽどの致命傷じゃない限り怪我っていうのはあんまり理由にならないと思ってて、まあそれでも本当に多くの、ね、故障で致命傷を負って引退する方ももちろん見えるんですけど、まあ、僕の場合に限って言えばまだまだ多分体で言えばできたとは思うんですけど、まあ、気持ち的にも十分、まあ、6歳から数えて19年ぐらい相撲をやらせてもらって、まあお腹いっぱいやりきれたっていう部分があったので、まあ、これ以上現役でやるっていうよりもは次の道に行きたいっていう気持ちが出たので引退しましたね、
なるほど、
は
い、でその違う道がまだお相撲さんの
そんな神妙に語っといて今やってることどないやねんっていう、なんかこのポップな感じでやらせてもらってますけどね、はい、
へ、まあそのじゃあ相撲パフォーマーとしてのごっちゃんこさんに戻すと、
はい、
そのどうですか人の反応とか、
うん、あ、そうですね、あの、うん、まあ、日本でやってた時からさっき言ったように京都でやらせてもらったんで、海外の方多くお見えだったんですよね。
あ、なるほど、
はい、なんでそれがすごいこう一つのいい経験糧と今なってて、
うん、あの、うんうんうん、
なんか全然英語僕喋れなくて勉強不足なんですけど、あの6歳から相撲始めたとか、
うん、
あの 19年過ごしてきて、で2年前に大相撲引退して、今はこれが俺のセカンドキャリアだみたいなことは、なんとなくテンプレとして英語をちょっと話せたりとか、なんかさ、海外の人が喜びそうなこのなんか動きとか、なんか巻き込んだりとかっていうことはすごい、まあ今やれてるかなっていう感じですかね。はい、結構こっち来てもまあ毎回毎回ゼロからこう始まるんで、お客さんがもちろん用意されてるわけじゃないんで、自分でゼロからこうお客さんに対して自分アプローチかけていかないといけないんで、まあ反応全然ない時もありますし、こう閑古鳥というか本当に誰に向かって歌っとんだみたいな時ももちろんあるんですけど、まあ基本的にはやっぱり興味持って、まずはなんだなんだっていう、こいつは何をしでかしてくるんだっていう目線はすごい楽しいですね。
あ、
は
い、なるほど。じゃあやっぱり人を楽しませたりとかそういうことが好きなんですね。
そうですね、それもそうだし、まあなんかエゴ的な感じで自分が表現するのも好きだったりとかっていう部分ももちろんあるし、なんか両方だなっていう感じはしますね。こうやっぱ相撲やってた時みたいにこうすごい気合で相撲を取るタイプだったんですけど、なんかそういうこうガッっていうエネルギーをなんかこう表現に変えて、なんか伝えられる一つのそれがアートになったりとか文化の発信になったりとかっていうのがすごい楽しいし、なんか自分でも面白いことさせてもらってるなっていうのがあって、楽しませてもらってますね本当に。
じゃあメインの質問なんですけど、
はい、メインの質問、はい、
食べて いけますか？
あ、それがメインの質問です
なんか一番その、ね、バスキングをやってる方ってそのね、
あ、
お給料の面で、はい、やっぱりねみんな食べていかなきゃいけないので、
はい、
一食中どうなのかなと思って、
あ、皆さん助けてください
応援してあげてくださいっていう感じ。
はい、まあ、今はかっこよく言えば経験を買ってるというか、
なるほどなるほどなるほど、まあ、下積みの段階ですかね。
まあでも、はい、ありがたいことに本当に生かされてるなっていう感じはするので、その、ね、投げ銭箱は一応貸してもらってバスキングさせてもらってるんで、まあね、ちょこちょこチップもいただけて、なんとかかんとか助けてくださいいや、まあね、はい、
今日はじゃあこんな感じでありがとうございました。ありがとうござい
ます。ストリートストリートストリート、路上所有どうぞここその東京東京路上。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。